ひとみのひとりごと。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
平和について考えている番組です。
はい、
あのね、ちょっと悔しい思いをして。
なんで？
あの立命館大学の国際平和ミュージアムで、はい、2019年度春季特別展、
はい、
よみがえる沖縄1935というのをやってはって、
やってました。
これはものすごく見たくって。
だって5月6日、2ヶ月半もやってたのよあれ確か。
でも仕事が忙しくって。
残念。
いよいよ最終日になって、
うん、
前の晩に嫁さんに明日お昼休みに、
うん、
あの抜け仕事抜けて見に行くわ言ってたやん、
うん、
嫁さん来るやろ思って嫁さん見に行ったらしいんやけど、やっぱり仕事終われへんかったらかなんから、
うん、
頑張って早終わっていこう思って、
はあ、
頑張ったのよ、
うん、
でも時間経つわな、
うん、
結局ね4時までに入館線と見せてもらへんから。
4時半やん。
いや終わるのね。4時半。
あ、そうか。
4時半が閉館や。
4
時には入れや。
はい、
お、何も必死だって頑張ってんけど、あと30分がクリアできんかって。
あら残念。
見られんかって。
それはそれは残念でございます。
それでね、これどういう展示か言うたら、
ひと
めさんよう知ってんやけど、戦争前、戦争中や。ごめん。中敗戦前やな。
だから沖縄戦の前。
前。
10年前の写真。
うん、そう、
うん。
で、その時の、その頃の写真って、その沖縄戦でかなり被害を受けたから、あんまり写真残ってないから、
うん、
貴重な写真なわけやんか、うん、たまたま新聞社の人が持ってはったやろ、
うん、大阪にあったの、根川。
ね、ね、うん。だから、その自分の沖縄の写真ってほとんどないから、どんな生活してたんかものすごく興味があって、
うん、
絶対見に行こう思ってたんやけどさ、うん、もうやらへんわな、
うん、
な
あ、京都ではやらないと思う。
ね、
巡回展として回るから、よそ行ったらある。
あ、追いかけてたらいいんや。
去年はね、横浜の新聞博物館でやってた。
へえ、そうなん、うん、
で今年、いや横浜な、うん、行ってもいいけど日帰りは厳しいなと思って眺めてたんです、うん、そしたらうちでやるよって言われて、ラッキーと思って。
もうそれでさ、
日産してみました。
そのポスターに何枚か、
はい、
な、
うん、
出てるやんな。
そうそうそう、3枚か4枚
ね。
これポスターもね2段階あってね、
うん、
男の人がドンと写ってるやつとね、魚取ってるこういう漁師さんの生活っていうのと、うん、写ってるのと両方のパターンがあったんですけどね。
それでさ、そのポスターに出てる写真は見られるから見てたんやけどね、
うん、
あ、なんとのどかやな思ってたんや僕、
うん、
大きなお魚を捨てたろうってさ、
そう、
家に帰るんやな思ってたんや、
うん、多分これ割と、うん、どうなるな、中学生ぐらいの男の子なのかな。
そう、
ね、棒にぶら下げて歩いてるってやつ。
今聞いたらひとみさん曰くはこれはカツオ、カツオって言うんだろ、うん、この魚な。
で、そう言って写真の説明に書いてあった、うん、カツオを担ぐ少年って書いてあった、う
ん、でそれを取ってさ自分とこのおかずにするんや思ってた
やん、
優雅なこっちゃな思って、
うん、
ちゃうねんな、働いてんねんなこの人。
売るんです。
売りに行くねんな、
魚市場っていう、うん、公設市場みたいなところでね。
そうそう。
で、この写真展の一番の特徴は基地のない沖縄の風景っていうことと、うん、埋め立ての終わってない沖縄の海岸っていうのがやっぱり一つのポイントだったと思うんです、
うん、
で、いわゆる自然のままの沖縄本島の風景、
うん、
で、家もコンクリートではない、いわゆる沖縄らしい瓦屋根になんか漆喰塗ったような、
うん、赤瓦に、
そうそうそう、白い線が入ってるやつ、
漆喰塗ってる、
うん、あれなんていうのか私よく知らんねんけどね。で、よくお土産物なんかに書いてあるようなね、作ってあるようなそういう屋根がずらっと並んでる、ちょっと高いところから見下ろした沿岸の風景とかっていうのがあって。
そうやな、今の沖縄行ったら多分コンクリート、
コンクリート、
鉄筋コンクリートやけど、
そうそうそうそう、
昔は仕事やん、
うん、
レンガ積みで、
そう、
屋根が赤い瓦乗ってて、うん、台風で飛ばないように白いセメントかな、漆喰かな、あれで
漆
喰だと思うけど、
うん、
で固めてたやん。
で、ブロック塀なんかも、うん、35年の時の道っていうのが今、うん、追いかけて見つけてはって、
うん、
同じ場所を写してはるんですよ、
うん、
だから当時のなんていうの、ブロック塀みたいな、石塀みたいなのがそのまま残ってたりする、一部だけでもね、
うん、
で、あ、同じ風景あるんやと思って、ちょっとほっこりするところと こう山のちょっと上の方、高台の方から沿岸部を写した写真なんかは、昔はその瓦屋根のいわゆる家並みというか瓦屋根の並びだったのが、うん、今全部コンクリートの建物、四角い建物がザザザザザザッと階段のように降りていく、そういう風景で同じ場所ですって。確かにあの遠くを見た時にこうなんていうのかな、うん、あの島影みたいなとかね、半島の先っぽの形とか
背景は一緒ないな、
うん、あの主な形は一緒なんです、うんうん、でも実際に写ってる建物の感じは全然違うし、うん、まず沿岸線がもっと手前にあった、
うん、
それがうーんと遠くまで行ってて家がこうずっとたくさん並んでる、そういう風景が比べて2枚セットにして置いてあったりして、
だからこれポスターにも書いてあるように1935年頃の写真やな。
そうです。
それ読まんとさ、うん、僕もっと古い時の写真が見えるんや思ってたんや。あの沖縄がね琉球国言うてた自分の写真もあるんかいな思って、
ちょっと残念、
ちょっと楽しみにしてたんやけど、
だから35年前じゃなくて35年当時、
当時やね、うん、でこの頃嫁さん見たから聞いたんやけどね、うん、どんなやったって聞いたらね、うん、楽しそうに見えてんのちゅうて、全部ねあの戦争に駆り出されてた大人の男の人は、うんうん、でいわゆる銃後というか守ってる人たち、
うん、
女の人や子供とか老人やらが、うん、あの食わんがために働いてる写真ばっかりやったでって言うんやけど、おでた、
いや男の人いっぱい写ってたよ、
写ってたか、
写ってた、いわゆる働き盛りの人たちが、うんうんうん、35年当時はそんなにたくさんまだ兵隊取られてないよ。
あ、そうな、
日中戦争始まってすぐやもん、
うん、
ただあれやわ、向こうの人っていうのはやっぱり船に乗るのは男の人、
うん、
で市場とかこう道端とかで魚の競りとかやってる人は女の人、
うんうん、
でやっぱり子供たちも学校へ行かないでやっぱ働くっていうのが、うん、まあ、今でこそ児童労働だなんだってね、うん、いろいろ規約があるけれど、あの頃そんなもんない、一家あげて働いて一家で食べてくんだみたいなのが、うん、別に沖縄だけじゃない、どこででも当たり前のような、
まあね、
うん、今NHK のところで再放送でおしんやってるんですけどね、あれ見ててもまあちょっと前の日本もこれだなみたいな風景がやっぱり出てくるんで、うん、大根飯、別に大根飯食べてた時代が当たり前だとは思わないけれども、うん、やっぱりそうやって子どもたちが口べらしだなんだと陰口を叩かれながらでもやっぱり働きに行かざるを得なかった時代っていうのは結構長かったわけで、日本にもね、うん、娘売りますなんて時代もあったわけで、それを考えれば沖縄だけが特別だったわけではないと思うんですけれども、ただ1935年の沖縄の様子が分かるっていうこと自体がやっぱり一つの貴重な資料なので、でね、朝日新聞の大阪のところで277枚見つかったんですよ、ネガが、うん、で全部が展示されたわけではないので、うん、でその中のいくつかっていうのを展示してあったんですけど、なかなか見てて、いや昔の沖縄って、まあ、今の沖縄だってそんな何回も行ったわけじゃないのでよく分かってないといえばそれまでですけど、基地のない沖縄がちゃんと見れる写真っていうのは本当に貴重だと思うのでね、全国でもっと巡回展っていうのかな、うん、やっていろんな人に今の沖縄と比べて昔の沖縄って、こう豊かな海を持っていた沖縄っていうのをやっぱり取り戻すっていう気持ちがね、あ、これを目指すのかっていうのはなんとなく腑に落ちたというか、納得したような感じがしました。だから沖縄のあるべき姿みたいなのはきちんとやっぱり伝えるっていうことをみんなもっとやったらいいと思います。そういう意味では基地のない沖縄を目指すっていう人たちの目指す沖縄っていうのは、あ、こういう豊かな海を抱えた沖縄なんだなっていうのは写真を見て改めて思ったという。
なんかこの特別展、
うん、
結構入場者が多かったって。
割と ね、
ね
好評でしたよ
ね、
ね、うん、で、うん、大人の団体なんかでわざわざこれがやってるからこれを見て、まあ、ミュージアムも見たいけれどもこれも見たいんだって言って、うん、両方見るんだって言って来た団体も結構あって、で修学旅行に来年行くんだっていう中学生なんかは沖縄の様子を知る一つの方法としてこの写真展を見て、うん、で今の沖縄に修学旅行に行くとかいうのもあったりして、先生たちも割とうまく活用してはるというのか、写真展きっちり見てはる学校も多かったです。
なるほど、
うん、
はい、
まあそんなこともありの7月なんです。7月の29日から平和のための京都の戦争展第39回が始まります。今年は29日から始まって8月の4日までの1週間きっちりあるんですけれども、今年の一番の 目玉っていうのは高石智也さんのフォークフェスタ、君に伝える、君が伝える、で8月4日の11時から午後1時まで中野ホールのロビーで行います。定員が基本的には100人ぐらいが入ったらまあいっぱいだろうと。で、あの予約券も先着順に入ってもらうだけなので座席券も何もございませんが、はい、確実に見たい方はちょっと早めに来て席座って待っていただくのが一番確実かなと思います。で、平和のための京都の戦争展、7月29日の月曜日から8月4日の日曜日まで9時半から4時半まで開館しています。で、会場が立命館大学の国際平和ミュージアム中野記念ホールというところなんです。今年はね、戦争展もただなんですけれども、これはいつものことなんですが、立命館の国際平和ミュージアム入館料ただになりました。大人も子供も誰が行ってもただでございます。だからこの日一日ミュージアムで過ごすぞと言ったらミュージアムでずっといてもただということで、あのぜひぜひあの時間をかけてゆっくりと見ていただきたいと思います。特にあの中学生高校生の人、自由課題のレポート作成なんかにもねお役立ちかなと思いますので、どうぞ来てくださいっていうのと、7月7日なんですけれども日中不再戦の日っていう非全集会っていうのがあります。7月7日の日曜日午前11時から11時45分日中不再戦の日前ということで嵐山の中之島公園、そこでやりますので、ちょうどあのでっかいでっかい石碑がね、日中不再戦の日って書いたのがあるので、そこでもう7月7日は日中戦争始まった日なのでね、これからもう戦争しませんよ、日本と中国は仲良くしますよっていう日なので、改めて日本と中国仲良くしましょうという墓前集会がありますので、どうぞ、墓前じゃないね、日前集会っていうね、日の前集会ですね、あの皆さんご都合が良ければどうぞご参加ください。あと平和の、平和友の会の学習会です。安西育郎、世情を見る、原発そして日韓関係の過去現在未来ということで、7月13日の土曜日です。1時半から4時半まで立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室で、講師は安西先生です。資料代がね300円いります。あと定員が60人ですので、どうぞできるだけ早めに来ていただくといいかなと思います。あと残念なことに駐車場とかございませんので、駐輪場もございませんので、どうぞバスで来ていただくようによろしくお願いいたします。7月13日1時半から4時半まで立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室で、安西育郎、世情を見る、原発そして日韓関係の過去現在未来ということで講演会を企画いたしました。どうぞご参加ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。